STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は二部谷アイヌ語教室子どもの部講師の関根健二さんです。今日の放送はレッスン52、レッスン47から51までの復習をお送りします。
イランカラプテ、講師の関根健二です。
イランカラプテ、貝澤舞です。
イランカラプテ、川上紗友香です。
イランカラプテ、こんにちは、渋谷もなみです。関根先生、貝澤さん、川上さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はこれまでのおさらいです。テキストをお持ちの方は28ページをお開きください。
はい、今日はですね、とうとう、今年度最後のレッスンになってしまいました。52ということなんですけど、ここで大きな、間違いをに気づいてしまいました。レッスン46から50までの復習とですね、テキストには書いておりますけど47から51までの、復習です。はい、ということでですね、本当に最後なんで今日も頑張っていきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、レッスン47の、復習です。高知福祉を使った文ということで、高知福祉のあっかり、パックの、工程というような言葉を、習ったんですけど、今日はそのうちのですね、例文2つを、見直してみたいと思います。例文1番は、昔から私は犬よりも猫が好きだと、いう、文なんですけど、アイヌ語ではテータワのセタアッカリチャペケラマスとなっております。テータっちゅうのが昔ですね。和の昔からです。これでテータ和のセタっちゅうのが、犬のことです。でアッカリというのが、これ高知福祉と言われるもので、何々よりと、何々より何々が 何とかだという時に出てきます。アッカリ、チャペが猫です。ケラマスというのはクエラマスですね。私は好きだと言っております。全体でテータワのセタアッカリチャペケラマス、これで昔から私は犬よりも猫が好きだという文章になっておりますよ。テータワのセタアッカリチャペケラマス、
テータワのセタアッカリチャペケラマス。
はい、いいですね。はい、そして2番目に出てくる例文です。これほど美しい猫を私は見たことがない。はい、タンペパックのピリカチャペクヌカラエラミシカリですね。タンペは これなんですよね。パックのが何々ほど、これが高知福祉です。タンペパックのこれほどのですね、ピリカチャペで、まあ、美しい猫です。ピリカチャペクヌカラエラミシカリで、私ヌカラ何々を見る、エラミシカリというのはこの場合助動詞ですね。何々したことがないと、全体でタンペパックのピリカチャペクヌカラエラミシカリ、これほど美しい猫を私は見たことがないですね。タンペパックのピリカチャペクヌカラエラミシカリ、
タンペパックのピリカチャペクヌカラエラミシカリ、
ピリカ。はい、そしてですね、ここではそれ以外にヘコテという言葉も習いましたね。ヘコテは何々の方に向かっていくというような場合に使われます。ヘコテです。はい、そして次の課ですね、レッスン48で、お勉強したことはですね、高知福祉を使った文で、その2でしょうね、アニ、オカリ、ペシ、トゥラシというような言葉が出てきたんですけど、そのうち今日は2つ、おさらいしてみましょう。私は船で猫を運んでニブタニまで来たと。チパニ、チャペ、クルラはニプタニパックのケクになっております。チっていうのが、まあ、船ですね、丸木船とかね、大木をくり抜いた船とかチップと言いますね。アニ、何々を用いてですけど、これが、高知福祉なんですね。船でと訳します。チパニチャペクルラ、猫を私が、ルラというのは何々を運ぶなんですよね。チパニチャペクルラで、船で猫を私が運ぶと。和は何々して、そしてですね、ニプタニパックのケク、ニプタニ、地名ですね、ニブタニパックの何々まで、このパックのもまた高知福祉ですね、までケククエクで私が来ると言っております。全体でチパニチャペクルラはニプタニパックのケク、私は船で猫を運んでニプタニまで来たと言っております。チパニチャペクルラはニプタニパックのケク、
チパニチャペクルラはニプタニパックのケク。
はい、いいですよ。そして、2番です。しかしその猫が急にいなくなったので、私は家の周りを探した。 はい、シネアントタこれもちょっとあれですね、ズレがありましたね。シネアントタ、ある日ですね、日本語にちょっとズレがあります、すいません。ある日、チャペニサプのイサムクスですね、ある日猫が急にですね、ニサプのは、急にという意味です。イサムクス、ないですね、イサムというのはないです、まあ、いなくなるという意味ですね。クス、何々なので、シネアントタ、ある日チャペニサプの猫が急にイサムクス、いなくなったので、知性お借り工夫なら、知性というのは家、建物としての家ですね、知性お借り、これが高知福祉なんですね、何々の周りをという意味です。知性お借り、家の周りをですね、工夫なら、不ならというのが何々が何々を探すと、私が探したと言っています。シネアントタチャペニサプのイサムクス、知性お借り工夫なら、ある日、猫が急にいなくなったので、家の周りを私は探したと言っております。シネアントタチャペニサプのイサムクス、知性お借り工夫なら、どうぞ。
シネアントタチャペニサプのイサムクス、知性お借り工夫なら、
はい、よくできました。そしてですね、このレッスンではペシトゥラシというような高知福祉も、お勉強したんですけど、ペシっていうのは、川に沿って下流にという意味ですね、そしてトゥラシというのは川に沿って上流へ行くと、そういうようなことを表すときに使われる言葉です。そして、その次はですね、49課になります。49課も、高知福祉ですね。お話としては続きなんですけど、村にある家ごとに私が訪ねてもダメだと、まあ、訪ねて歩いたと、うちの猫行ってないと聞いて歩いたってことですね。コタノッタオカチセピシのクコピシヤカウエンと、コタノッタ、コタンオッタですね、これで村にあるって感じですね。オカですから、まあ、アンの複数形だと、チセは1個だけじゃないから、たくさんあるからオカになってますね。あると、チセピシの、ピシのがこれ高知福祉で何々ごとにという意味ですね。クコピシ、私が訪ねたんですね、聞いて歩いたと。ヤッカは、何々してもウェンと、ダメだったと。コタノッタオカチセピシのクコピシヤッカウェン、村にある家ごとに私が訪ねてもダメだったという意味になっております。コタノッタオカチセピシのクコピシヤッカウェン、
コタノッタオカチセピシのクコピシヤッカウェン、
はい、よくできました。その次2番ですね、しかしその猫は蔵の中からはしご伝いに降りてきたという文章です。コロカ、接続助詞ですけど、コロカで始まって、しかしですね、コロカ、ネアチャペ、その猫ですね、ネアチャペ、プオンナイは、プというのが蔵のことです。オンナイというのはこう箱になったもののね、空洞のあるものの中のこと、オンナイですね。オンナイは、蔵の中からニカラ借りですね。ニカラというのははしごのことです。はしごを借りですから、何々を通ってですね、ニカラ借り、ランマエク、降りてきたと、ランですね。そしてマ、マと書いてますけど、まあ、言葉としてはワなんですけど、ランという言葉の後では、ワと言わないでマと発音されることが多いということです。ニカラカリランマエク、これで、はしごを通って降りてきたと。はい、全体でですね、コロカネアチャペプオンナイはニカラカリランマエクとなっております。これでですね、しかし、そのですね、ネア、猫が蔵の中からはしご伝いに降りてきたという文章です。コロカネアチャペプーオンナイはニカラカリランマエク、
コロカネアチャペプーオンナイはニカラカリランマエク、
はい、よくできております。そして、ここでは例文としては出ておりませんけど、それ以外にトゥラノと、これも高知福祉なんですけど、何々と一緒にというような言葉も、ここで、ご紹介しました。次が50でしたね。50では何をやったかというと、疑問詞を使った会話文の1です。はい、どういうのはやったかというと、お前はどこから来たのと、とってもシンプルな疑問文ですね。お前はどこから来たの、これはフナクはエエクと言います。フナクでどこですね、ワは何々から、どこどこからですね。エエク、お前、エク、来るですね。これでお前はどこから来たのとなります。フナクはエエク、
なくはええ、
はい、そしてそれに対する答えが2番です。私は札幌から来ました。札幌はケク、
札幌はケク、
はい、いいですよ。札幌は地名ですね。は何々からですね、どっから来たのって聞かれてるから、札幌から、札幌はケクですね。クエクですけど、猿方言ですからケクというふうに発音されるということですね。札幌はケク、
札幌はケク、
はい、これで私は札幌から来ましたになっております。 はい、そしてここでではですね、これ以外にもヘンパラですね、いつという意味ですね、そしてフンナ、誰というような、疑問詞も、習いましたね。はい、そしてですね、その次レッスン51も疑問詞を使った会話文ということですね、その2です。はい、そしてここでやったのは例文1、お前たちはどこへ行くのと、フナ君エチパへと言います。どこどこへ、どこどこからの場合はフナクはでしたよね。でも今から行く方の場合、フナクうん、フナ君、どこどこへはフナ君です。そしてお前一人に聞くんではなくて、お前たちは行くのって聞きたいときはえではなくてエチが使われて、そしてアラパという行くという動詞の複数形のパエが使われると、エチパエと言われるということです。ですからお前たちはどこへ行くのはフナ君エチパエと言います。フナ君エチパエ、
フナ君エチパエ。
はい、そしてそれに対する答えが2番、私たちはおばあちゃんの家に行きます。フチウニヒウンパエアシと言っております。フチっていうのがおばあさんですね。ウニヒっていうのは誰々の家という時は小せと言わないでウニヒという言葉を使われることが多いんですよね。ですからそのようにしてフチウニヒ、おばあちゃんの家、うん、どこどこへですね、フチウニヒ、うん、おばあちゃんの家、パエアシ、はい、パエは、アラパの複数形でしたよね。2人以上たくさんの人が行く時はパエですけど、そしてアシっていうのは自動詞につくのは、つく認証接続詞は、動詞の後につくと、ですからパエの後ろについてるんですけど、さらにこれも、除外的だと、質問した人は一緒に行くわけじゃないんですよね。ですからアンではなくてアシという形が使われていると、ということで全体でフチウニヒウンパエアシ、これで私たち、まあ、除外的な私たちですね、はおばあちゃんの家に行きますとなっております。フチウニヒウンパエアシ、
フチウニヒウンパエアシ。
はい、よくできました。そして、ここには例文出ておりませんけど、これ以外にはヘマンタクス、どうしてということを聞くことができます。ヘマンタクスとかイナンですね、たくさんあるうちの、どれがということを尋ねる、疑問詞も習いました。はい、今週はここまででした。ということでですね、今年度、長い間やってまいりましたけど、今日が最後ということでですね、1年間やってきましたのでですね、一緒にやってきた皆さんに、感想でも言っていただきたいと思います。では海沢舞さん、どうでしたか。
1年間楽しくアイヌ語を学ぶことができました。ありがとうございました。
うん、ありがとうございます。はい、川上さやかさん、どうでした。
はい、この1年間でアイヌ語の基礎からきちんと学ぶことができましたし、替え歌なども交えて楽しく学ぶことができました。うん、皆様ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、ですね、僕もですね、そうですね、まあ、1年間あっという間でしたけど、とっても楽しくやらせていただきました。まあ、僕自身もね、の勉強に一番なったと思うんですけど、ラジオのお聞きの皆さんもですね、ぜひですね、これからもアイヌ語の勉強を続けてですね、ラジオ講座の、番組はまだまだ続きますし、他にもですね、いろんな教材的なものもどんどん出てきていまして、勉強しやすい状況がね、どんどん作られていますから、皆さんでアイヌ語を、勉強してずっと盛り上げていっていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、それでは、いつものように締めたいと思います。
関根先生、貝沢さん、川上さん、1年間ありがとうございました。やいらいけれ
ー、やいらいけれ
ー、パクのね、これで終わりです。またお会いしましょう。 See you ぬからんろー、
See you ぬからんろー。